まあそれは
久しぶりに面白くないジャパンカフェだけどね、うん、ほんまにびっくりしたよね。
いやー、なんていうんですかね、僕はね、だからね、別に高速バブとかどうでもいいんですけど、うん、あの隊列変わんないで終わっちゃう感じが嫌いなんですよね。
そうね、
なんかなんていうのかな、結局ペースも59秒いくつで行ってて、まあまあ前半の方が遅いじゃないですか、一応。
そうやな、スローやもんな。
まあずっと後半11秒で続いたから厳しかったとかね、いろいろね、意見はあるかもしれないですけど、うん、でもやっぱり言うても単調は単調だったでしょ、やっぱりレースとして。
そうやな。う
ん、だって、奇跡何もつかかんないで、うん、途中道中何も動きもなく、
うん、
気分よく行けてては行けてたわけじゃないですか、
うん。
プレッシャーって意味では。誰も何にもしないし、アーモンドアイはうちうちにいるし、
うん、
しかもなんか、うちうちにいるんだけど摩擦ねえみたいな感じじゃないですか。
そうそう、あのスタートしてポコーっと開いたところでスーッと出てきはったからさ、
あれソウルスターリング思い出したんですよね、あの阪
神。なるほどね。
ルメルってあれありますよね、なんか好スタート切って揉まれ、
うん、
なんか内枠なのに揉まれないみたいな。
うん、スーッと出てきはったからさ。
そう
あとまでさ、
あれやられちゃうとなと思って、
うん、
でもやっぱりルメールすごいなと思ったのは、やっぱり日本人であんだけ追い込みで実績決めてたら前行けないですよね、普通は。
行けへんよね、うん。うん。
まあただオークスでやってたっていうのが、まあ一応ミソっちゃミソなんですけどね。
うん。
うん。あのほら、ペリエがさ、あのタップダンスシティしか敵いないと思ってさ、2004年のアリーマにさ、前行って2番手つけたでしょ。
うん。
ああいう感じ、なんていうの、もう。これと思ったら、しっかりそれをやるっていう感じ？
そうだね。
それがやっぱ日本人できないんですよね。
うん。
出たなりっていうかさ。
ああ、ひどかったね。
まあ、だからあれで感動して泣いたとかね。
うん。
まあ多分最近始めた人なのかなとか思っちゃいますよね。
うん。まあもうこれで最強や最強やって言ってるやつは言うとけやと思うけど。
でもなんか、結局単調なレースで強い馬が最強になってますよね、今って。
まあでもそうだよね。結局その、怪しいところにも使わへんし。
そう。ね、で、あのさ、
うん、
結局この後さ、アリマとかに出てくれないわけじゃないですか。
出ないですしね。
だそれでさ、チャンピオンって名乗ってほしくないんだよね。
そうですね。
うん。やっぱりチャンピオンっていうのは、自分が不利なとこでも勝つっていうのがチャンピオンだと思うんだよ。
うん。う
ん、だからそういう考えだと、やっぱオペラ王とかすげえなってなっちゃうんですよ、結局。
そうよね、確かにそう。
そう。
そうよね。
よっぽどすごいでしょ、今のその外球でさ、飛び飛びのさ、レース感覚でさ、なんか、上積みさらりと勝つようなやつやよりさ。
だって、アリマ使った後、アリマ、あれか、あれ、年末かだから、ステイヤーズ使って、アリマ3着やったやろ？
アリマ3着だと、もう京都記念ですからね。
京都記念やろ？うん、な。
で、阪神大賞って天皇
賞。阪神大賞って言って、
だって、8戦8勝ですもん、1年間。
そうやな。
4回使って、後半4回使ってますから。
しかも、ステイヤーズから中1周やろ？
中2周ですね。
あ、中2周か。そうやな、ステイヤーズ。ステイヤーズ負けたよな。
ペインテッドブラックにね。
そうやな。ほんで、アリーマのあの、スペシャルウィークグラスバンドの3着やろ？
うん、頑張ってる。
なあ、で、トップロードとやり合って、阪神大書店行って、京都、天皇賞行って、宝塚行って、そうやな、京都大書店使って、天皇賞明け使って、ジャパンガム使って、アリーマ記念使って、全部買ってくんやから、すごいよな。
そうでしょ、全部勝つで、接戦で。
そら、すごいよね。
うん。きっと考えたんでしょうね。で社内もさ、うん、だから、結局、それで詰めたら負けちゃうから、うん、どうしたらいいんだろうと思ったら、うん、あ、そうだ、外球みたいなの作って、一回放牧出して、その都度感覚上げちゃえばいいんだと思ったんでしょうね、きっと。
まあ、そうだよな。だからもうこうなったら、あの、有馬記念奇跡逃げ切れと思うもんな。
いや、思わないです。
いや、あの、一応ほら、これ奇跡ちゃんと、なんだっけ、秋道とも使ってくれたやんか。
あ、有馬出るんすか？
有馬出るよ。
あ、ほんと？
うん。
ああ、偉いじゃん。
そうそう、だから有馬あの頑張って逃げ切れと思う、あのレイディオル任せと思うもんな。
ああ、まあね、
うん、
まあ負けますけどね、
まあ、
結局ね、
まあ、
結局感覚かけたもん勝ちだから
負けます、
ね、結局トゥーカッターローって取った馬勝ちだから、ね、JC 使うとニトロニクスみたいに反動出ちゃうからね。トゥーカッターローってがやっぱり
言うたるなや。
奇跡は起きないですけどね、アリーマに関しては。
そうですね。
うん。
まあ、それは分かってんだけどな。
うん、でも、こういう風に分かられちゃったんでしょうね、きっと。
そうよね。
今までなんでこの強い馬が負けるんだろうって不思議な感じだったのが、うん、あ、うん、そっか、疲労が残ってたんだって分かったんですよ、きっと。
うん、そうでしょうね。
だから M の放送が一歩先行ってたんですよ、やっぱり。
うん。時代が追いついてきたよね。
そうだよ、疲労とかストレスって概念なかったのに、もともと。
な。
うん。 ほんと、非根幹とか根幹とかさ、もうみんながこぞって非根幹とか使ってると、ほんと笑かしてくれるよな。今井さんが作ったんだからね、非根幹って言葉を。
ああ、そうだから。
はい。ってことです。
はい。これ別にオープニングで使えるんちゃいますか？
使えるんですかね。どうなんですか、
ね、いいんじゃないですか、別に。
いいですかね、
うん。
ただ皆さん聞いてくださいよ、さっき。
はい。
こんなんじゃないんですよ、本当に。僕がね、12月23日にね、阪神オフをね、やろうって今計画中なんですけど、阪神競馬場オフ会をね。その時にね、はい、僕が、まあ今僕静岡にいるんですけど、あ、ちょっと、うん、夜行バス使ったら安いから夜行バス使おうかなって言ったんですよ、僕が。そしたら、竹谷さんなんつったと思います？それしんどいでーっていう感じで言ったから、あ、そうなんですか、夜行バスって相当しんどいんだろうなと思って、竹谷さん夜行バスって何回ぐらい乗ったことあります？って聞いたら、いや、乗ったことないけど、つったんですよ、皆さん。ひどくないですか、これ。じゃあしんどさ知らんやんっていう。感覚で喋んなよ、ものを、と思って。しんどいでって、それはなんか周りの意見からだけで言ってるだけで、もう自分は体感してないからさ、本当のしんどさ知らない奴が言っちゃダメ、金持ちが、と思って。ボンボンがええよ、と思いましたよ、本当に皆さん。これはもう、
ひどいよね、
皆さん今テレゴングでね、もうこれ、ひどい、ひどくないの、どっちかでもうテレゴングで今から聞きますんで、皆さん、生放送なんで、電話の番号の方は間違えないようにしてくださいね。他の人の家にかかっちゃったりするとすごい迷惑なんで、深夜なんでね、気をつけてください。
気をつけてください。
本当にテレゴングで決めますんで、これ。
よろしくお願いします。
お願いします。さて、緩和休大ってことでね。
ほう。
メールを読みたいと思いますよ。
はい。
ラジオネーム、ビビさん。
はい。
皆さん、初めてメール書かせていただき、マスクオブゾロ。半年間くらい頻繁に聞かせていただいております。
ありがとうございます。
タイムに依存しない競馬理論で何よりラジオとして面白い番組を聞かせていただきありがとうございます。このラジオで M の法則はあまりよく知りませんが、決闘で競馬を楽しむにはとてもいい理論ではないかと興味津々です。
あ、ありがとうございます。
阪神オフ会があるとのこと、ぜひ参加させていただく思いますってことでね。
お、
ありがとうございます。
はい、
一応有馬の日は激ゴミですよってことなんですけどね。
まあそうよね。
そうなんですね、
うん、
ただまあひたむきさんに聞いたらなんか大丈夫っすよみたいなこと言ってたんで。
あ、そうなんや。
はい。だ、一応指定席は取らないでいこうと思います。はい。それではまたタービランスってことなんですけど、タービランスっていう馬がいるんです？俺知らない
わ。タービランス、タービランス、
タービランス、
うんうん、いますね。
ということで、ビビさん、オフ会ぜひぜひ。
はい。
会いましょう。
はい、いきなりで、いきなり出会うわけね。
指定席に関してなんですけど、うん、あれなんですよ。よく考えたら、僕的にはですけど、うん、競馬見るのはそんなメインじゃなくて、
うん、
もうその後飲みたいっていうだけなんですよね、僕ね。本当に本当に。本当に本当に本当に本当に、ライオンだ。本当に本当に本当に本当にオカピーだー。はい。これズーラシアにだけいる動物なんですけどね。
はい、オカピー？
横幅ズーラシアにだけいるね。
へー。
はい、オカピーっていうね。
鹿みたいなやつだろ？
そうそうそうそう。鹿みたいな。なんか白黒の部分があったりするやつ。うん。そんな話はいいんですよ、どうでも。
はいはいはい。
そうそう。じゃあ飲みたいだけなんで。
うん。
まあ、阪神競馬は適当にそこそこにして、
はい。
僕たちが中京行った時みたいになんか別に一部分で適当に集まってなんかダラダラ、ね。なんか画面見て競馬かけれりゃいいんですよね。
まあそうですよね。
うん。で、うん、その後飲みに行こうぜっていうさ。
そうですね。うん、A パターンやね。
競馬談義しようぜっていうさ。
うん。
感じなんですよ。ビビさんってね、おいくつぐらいなんですかね。
ね。
ね。競馬歴とか何年ぐらいですかね。
うん。
はい。まあ、一応、今のところ6、7人ぐらいはいける予定みたいなんで。
ほうほうほう。
まあそこそこ集まると思いますんで。
うん。
はい。ぜひビビさんもね。なんか飲み屋みたいのがあるらしいんですけど、その近くに、うん、阪神競馬場のね。
うん。
そこでひたむきさんが予約してくれるみたいなんで。
あ、そうなんや。
だから人数教えて、みたいな感じだったんで。
うん、うん。
はい。ビビさんもカウントしますんで。
はい。
はい。ぜひぜひお願いします。あ、ステッカー持ってきますよ。欲しいか分かんないけど。そう。まあまあ、いい出来なんで。 まあ僕が言うとあれなんですけど、僕が作ったわけじゃないんでね、はい、僕の友達に作ってもらったんですけど、はい、
もらってやってください。
はい、もらってあげてください、ぜひ。
はい。
じゃあ次いきます。
はいはい、
ラジオネーム七尾さんです。
はい、
京阪杯はブライトさんを参考にしつつフォーメーションを組んだら3連単が的中した。
すごくない？すごいやん。
55万ですよ。
あ、すごいやん。
にもかかわらず回収率未だマイナスという現実に打ちひしがれてる今日この頃。Mラジメンバーの皆さん、こんにちは、ワンダースピードってことですね。
はい、ありがとうございます。
55万当たったのにまだマイナスなんですか？
大丈夫よ。僕も多分今年55万当たってもまだマイナスやで。
まあ、高谷さんはいいじゃん、別に。
うん、そうやね。
高谷さん、じゃあ55万当ててくださいよ、本当に。
ほんまやな。
あー、当てたいよね。いや、でもこのシーン僕、この前回収率見たんですよ、自分の。
ほん。
もう笑えないんですよね、全然。
そうなんや。
そう、笑えないんで、竹谷さんとか全然笑えないんですよ。だからまた反省会で話すかもしれないですけど。
はい。
竹谷さんも、超えてないねとか言ってましたけど、
うん、
僕笑えないんですよね、僕もそれ、その状況。僕ある程度笑える状況にいたかったはずなのに。
うん、笑え。
そう、笑えない。なんだったら、竹谷さんの低い可能性も出てますから。そうすると、もう、竹谷さん回収率これっすかみたいなこと言えないじゃないですか。
はい。
やっぱと思って。だからもう、あと1ヶ月でなんとか巻き返さないとと思って。もう、あとは、もしくは改ざんするしかないなと思ってるんですけどね。
だ、京阪杯惜しかったよな。
京阪杯ムカつくな、ほんと。
なぁ。
チキショー。あ、僕はね、ちなみに外したんですよ、ななおさん。あの、一応ワイドで当たってるみたいな感じでブログには書いてたんですけど、さ、外したんですよ。最後ワイドね、やめちゃったんですよね。もうしくったな、本当に。あ、そういえばすいません。七尾さんまだ続きありました、メールね。
はいはいはいはい、はい。
ジャパンカップアーモンドアイの強さより、お二人がけなしまくってた奇跡が来たことよりも、ハッピーグリーンがホーリックスと同じタイムの2分22秒で走れる馬場に引きました。
うん。
里のダイヤモンドには菊花賞有馬記念と痛い目を見せられたのですが、ここまで凋落するのを見ると、なんだか悲しくなりますね。もう復活の兆しはないのでしょうかということで。
うん、
ありません。
はい。
ありませんし、有馬記念の案上聞きました？
誰
だと思います？
吉富とか？
吉富だったらまだいいじゃないですか、まだ一応。なんか。
ああ、そっか。
なんか、一応、なんつうの？そう、吉富自体はもう全然ですけど。うん。まあ、一応、もし、勝っても、おー、うん、吉富すげえってなるじゃないですか。
ああ。
教えてあげましょうか。
うん。
オーストラリアのアブドゥラ騎手です。短期免許の。
へ
え。普通、任せます？じゃあ、仮に勝った時に盛り上がるっていうかっていう。
ああ、まあ、そうやな。
引退なんですけど、
うん。
アリバで引退なんですけど、じゃあ、アブドゥラ勝ちましたと。
うん。
なりますか？やった、アブドゥラって。
そうやな。
いや、舐めてるでしょ、本当に。
へえ。
いや、もうね、まあ、勝つわけないんだけど、より応援したくなくなるチョイスっていう。
へえ。
まあ、馬は頑張ってるようですけどね。
そうですね。
うん。はい。ということでね。もう、
はい、
少しちょっと、競馬人気のこととかもいろいろ考えてほしいなと思うな、佐藤の馬主には。
うん。
だって、そもそも上手いかどうかもわかんねえし。
そうですね。
よくわかんねえんだったら別に、中継どころでいいだろうって思っちゃうからね。
うん。
日本人のね。
うん。
そうまでして外人偏重にしたいかっていう。
なあ。
うん。意味がわかんない。
確かに、
うん、じゃあ以上ですね、メールは。
はい、ありがとうございました。
はーい、俺司会かよ。
泊系バスロン M ラジ
ー、どうもこんばんは、改めましてブライトでございます。
はい、どうもタクヤです。
M ラジでございます。
はい、
さてさてね、先週はね、競馬バーライアン行きまして、
お
抹茶さんが来てくださいましてね。
ふんふんふんふん。
で、 抹茶さんなんか徒歩3分のとこだったとかつって。
ああ、そうなんや。
家がめっちゃ近いってことで。
ほう。
で、帰り、抹茶さん家寄りましたよ。
そうなんや。
はい。なんか僕、大学時代友達で、の子がいて、その子と久々に会おうって言ってて、で、なんかその子が、なんか23時頃に用事を終わるんで、みたいな感じだったんで、で、まあその子に泊まりに行ったんですけど、
うん、
でそれまでの間ちょっと時間が空いたんで、
うん、
で抹茶さんがなんか僕ん家来てくれていいですよみたいになって、
ほう
って言ったんですよね。
うん、
まあなんか寮みたいなところだったんですけど、
はい、
でちょっといろいろ話して、
はいはい、
うん、濃い時間をね過ごしましたね。
なるほどね。
その前にだってまずラーメン屋行こうっつってね、
うん、
天下一品行って、
お
僕天下一品ラーメン行ったことなかったんで、
はいはいはい、はい、
あ美味しかったです。僕ああいうの好きです。ああいうちょっとドロッとした感じの美味しいですね、
うんう
ん、でその後に出ましたよ、ハタボーの兄貴っすよ。
はいはいはい、出てきた、うん、
キャバクラ先生行きましたよ。
はい、で写真上がったよね。
うん、写真上がってましたね。まあ楽しかったですけどね。っていうか、
そうだね、
あれで1時間3000円だったら全然いいなと思って、うん、
あ、そうだ、安いな。
安くないですか？
うん。
普通3000円ってなくないですよね、なかなか。
そうやな。下手したら1万円取られてもね。
うん。
うん。
それで、まあ楽しい日々を過ごしました
よ。おー、はい、行きつけないな、そしたら。
ああ、はたぼうさん行きつけです。
そうなのね。
はい。
行きつけて。
行きつけっていうか、なんか、はたぼうさんがだって席外した時に、僕が隣の子に、あの人ってよく来てんの？って言ったら、うん、何回も見たことあるって言ってたから。うんあ、じゃあなんか言ってるやんと思って。
なるほどね。
うん。
はたぼうさんっていくつやったっけ？
はたぼうさんね、今年40っつったかな。
あ、そっか。
はい。いや、はたぼうさんね、やっぱ風貌的にも目立つしね、うん、なんか。
あ、そう
な。なんか、ほら、所詮俺とかモブじゃないですか。うん、モブキャラじゃないですか。うん、印象に残らないキャラじゃないですか、僕とか。
ほう。
でも、はたぼうさんとかで印象に残るでしょ、あの感じ。
僕は見たことない
から。あ、そうか、見てないのか。
うん。
まあ、なんつうんだろうな。なんとも言い難い。まあ、とにかくキャラは立ってますよ。
あ、そうなんや。
喋り方もあんな感じだしさ。
は
うん。僕なんかモブなんで。はい。というわけで、次は拓也さん、ぜひ。
はい、ライア行きます。
いや、ほんと、ライア行きましょう。
うん。
一回行きましょう。はい、
面白さですね、
うん、さあそういうことでね、
はい、
はい、じゃあこの番組はどんな番組かご存知でしょうか。
はい、お願いします、
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとにブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。今週はなんだよ、いつの間に名前変わってんじゃねえかよ。なんでダートがチャンピオンなのかよくわかんないけどね。
ほんまやね、
うん、ダートチャンピオンカップにするべきじゃない。だってマイルチャンピオンシップとかあるんだから。
あ、そうだね。
なんでチャンピオンズカップって、もうすげえじゃん。もう なんだったらもうジャパンカップと有馬を合体させたみたいな名前じゃん。
そうやな、じゃダートチャンピオンシップでやるな。
うん。まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。予想コーナー、
イエーイ、イエ
ーイ。はい、今週の予想レースはですね、第19回チャンピオンズカップでございます。
はい、
中京で行われる 1800m ですね。
うん、
はいはいはい。じゃあ現時点でのオッズを言っていきたいと思いますよ。
はい、
1番人気ルヴァンスレーブ 1.8 倍、
うん、ほう。
2番人気サンライズノバ 6.5 倍、
ほう。
3番人気ケイティブレイブ 7.9 倍、4番人気サンライズソア 8.8 倍、5番人気ノンコの夢 9.2 倍、
うん、
6番人気オメガパフューム 17.2 倍、
うん、
以下 ウェスタールンド、
うん、
アンジュデジール、パベルと、
そうですね、
続いていきます。
うん、
じゃあ互いの本命打っていきましょうかね。
はい、
いいっすか。
いいっすよ。
はい、じゃあ本命打ちます。せーの、ドン。はい、ブライト本命オメガバフューム、高谷さん本命、うん、ウエスタールンドです。
はい、
じゃあ僕の方が人気してるんで。
あ、そうですね。
まあリズムがいいですね。
リズムいいですね。
で、前走2着だったんですけど、まあシリウスステークスがああやって追い込んで0秒0で勝ったんで、うん、まあ、どうかなと思ってたんですけど、それでも来たん で、
うん、
でしかもペース的にはあの前の方がある程度楽だったなと思ったんで、なんかよくあの位置取りから来たなと思って、
うん、そうですね、
はい、なので、まあ、今充実してるのかなと思って、でしかも3歳馬だし、うん、それしかも人気ないんで、
そうね、これね、
これでいいかなって感じですね。高谷さん、
僕4番手。
お
う、うん、あの3歳馬で勢いありますし、リズムありますし、いいと思います。あの JBC クラシック、これ今年京都やったので、地方で行われるレースよりかはちょっと疲労残ったかなというイメージ。
うん、
うん、でやっぱり差し切って、ごめんなさい、割と早い馬場、
うん、
シリウスも不良やったし、うん、で京都もやっぱりちょっと早めの差しの届くような感じの馬場なので、うん、どっちかというとそっち傾向の方の馬かなと思ったので、中京はおそらくちょっと重い目になると思うので、その分、評価をちょっと4番手まで下げましたというところです。まあ、リズム文句ないですしね。まあ、疲労どうのこうのって言っても3歳馬なんで、ほぼほぼ関係ないと思うので、
はい、
打倒勢いがある方がいいと思うので、まあ、一応僕もこのまま4番手で評価しました。
じゃあ、本命の、
はい、
ウエスタールンドちゃん。
はい、これ、いいですね。すごい破壊力あると思います。S 級ありますし、
はい、
前というレースを見せてます。で、武蔵野ステークスがね、ちょっとまあ2度ほど振りがあって、若干鈍ってましたけれども、まあシリウスのうち突っ込んでくる足のグイグイ感はなかなかのもんでしたし、その前の2000、まあ条件戦ですけれどもね、1年5ヶ月間空けてできていきなり初戦で、大まくり。で、その後も疲労を残さずに同じようにまくって、クラス上がってるのに着差広げてきてるので、まあ S たこそこを見せてるタイプで僕、いい馬だと思いました。で、一つちょろんと負けて人気下がって乗りやすくなってますし、まあ、外目の枠そんなに悪くないと思う。ただちょっと前半ね、行き足つきにくいタイプの馬なので、まあ、その辺がどうなのかなと思うんですけども、体力もしっかりありそうですし、ちょっと鞍上がね、クソなんでどうなのかなと思うんですけども、まあそこだけ目つぶれば、消耗性になると今回見てるので、僕この馬いいと思います。本命にしました。
なあ、僕は買ってないんですけど、
うん、
でもこれ打つべきなんですかね。僕よく分かってないんですよ。ほんとダーとほんと無知なんで、
うん、
買っといたらいいですかね、これ。
前回の負け方が、例えば普通にスムーズで7着ってなると、
はい、
ちょっと足りへんのかなと思うんだけど、やっぱりしっかり振り合って負けてるし、で、言うてもまあまあ詰めてきてるし、で、サンライズノバとクイーンズサタンか、
うん、
あの2頭の差し足が目立って、レースやったんやけども、それそういう東京のマイルっていうのはそういうレースになりやすいところなので、
うん、
今回はそっちの方にはならないと思うので、パワーによる方だと思うので、だったらこっちの方が今回は合うてるかなと思いますけどね。
なるほどね。
うん、
どうしようかな、抑えるか。じゃあじゃあ対抗以下打っていきましょうか。
うん、
いいっすか。
はい、お付けです。
めちゃくちゃなんか古臭い言い方じゃないですか。でいきますよ。
はい、
OK。
はい、
はい、じゃあ太鼓以下です。せーの、ドン。はあ、結構穴どこ行きますね。ブライト太鼓サンライズソア、黒三角ルヴァンスレーブ、白三角に平僕ラターシュと、今いいって言われたんでウエスタールンドです。タクヤさん対抗センチュリオン、
うん、
黒三角平僕
ラターシュ、白三角さんといてオメガパフュームサンライズノバのんこの夢です。
うん、うん、
はい。まあじゃあソア行きますか。
ソア行きましょうか。
いやまあ前走強いなと思ったんですよね。
そうですね、
まあ一番人気だったんですけど、まあ一番人気であの客室なんで、うん、まあ前そこまで速くなかったですけど、でも単調なレースでやってきたからよく残ったなと思って、
うん、
まあ過剰っぽかったですけどね、人気が。
まあ過剰よねこれ完全にね。
うん、
うん、
でもまあでも僕はねそこまで前に圧かかんないかなと思ったんで、まあ前、
うん、
4番人気だし、まあ残ってもいいかなと思ったんですよね。
うん
って感じです。
これね、そんなに悪くないとは思うんですけど、
はい、
まあ、平安ステークス7番人気1着、この時僕本命やったんですけども、まあ、こうやってガラッと変われる局面があったので、ある程度ショックみたいなものがあったりした方が、やっぱり構想しやすいタイプだと思うんですよね。
はい。
で、しかも今回、まあ、そんなに人気ちょっと落ちてるのかな？今回6番人気だったっけ？
今回？
サンライズソアは。4番人気か。
4ですね。
4番人気モレーラね、まあ、ある程度人気してるんで、まあ、僕はちょっとこれ、目標になるかなと思ったんですけども、ちょっとね、先ね、すごい嫌なデータを見つけちゃいまして、
はい、
モレーラ、モレーラが今年ですか、じゃあ違うか、日本来てからなんかな、4コーナー先頭だったレースが23レースあります。
うん、
いくつ勝ってると思いますか。
12。
惜しい。14勝ってるんですね。
やばくね。
で、2着6回です。
じゃあもう7割、8割ぐらい。
いや、だって23のうち20回連に絡んでるわけだからね。
9割ぐらいか。
そうそうそうそう。だから、いかにやっぱりこの人が4コーナー先頭から、その、体力で持たせるっていう能力に長けてるかっていうことなんですよね。
うん。
うん、だから、そういうタイプの馬なので、ああ、ちょっと買わなきゃいけないかなと思ったんですけれども、そこまでパワーがあるようにも見えなかったし、シンボリクリスエスに3つ、ポンポンポンと来れるのかなっていうのもちょっとあったので。
スペシャルウィークちゃう。
スペシャルウィークありますよね。うん、わかりますよ。
シーザリオじゃ言うと、もう、エピファネイア配合。
ああ、そうかそうか、そっち配合か。
ユールシンギング配合。
死んでるっちゅうや。まあ、ちょっと評価としても、でも、悪くはないと思います。
じゃあ次いきます。
はい。
竹谷さん、センチュリオンは？
うん。まあ、僕は今回パワー寄りのレースで取ったので、
うん、
本命ウェスタールンドなんですけど、対抗これセンチュリオン。JBC クラシックでも割と評価した馬なんですけども、結構、厳しい、もみくちゃにされてるレースしてたので、
はい、
うちの方で。
はい、
今回多分、先行できると思うので、そうすれば枠も外目に行ったので、その前回からのその開放感っていうのは多分でかいと思いますし、
はい、
これが前行ってくれたら体力あるタイプの馬なので、一発するならこれかなと思って見てたので、それまでのリズム悪くないので、
うん、
で前回がもうもみくちゃにされたっていうだけのその京都の速い馬場でやっぱり動けなかったっていうのがあるので、今回はやっぱりタイム、時計がかかって重みの馬場になるっていうふうに、踏んでるんであれば、まあ、これは自動的に上げなあかんかなと思ったので、でも、なんだ、キーティとか、そういう馬に印を積んであれば、もうこっちの方に取ろうと思って、
はい、
前回も高評価したので、もう一回、評価したいと思います。はい。
はい。
うん。
じゃあ僕、ルヴァンス行きますか？
はい、ルヴァンス行きましょう。
いや、もうこれ強いなと思って、
うん。
ユニコーンジャパンダートダービーがめちゃ強いなと思って。
強いね。
うん。以上です。
ありがとうございます。
サビとかです。A メロで終わりっす。
はい、ありがとうございます。
高橋さん、なんで切っちゃうのこれ。
これね、外行きしかしてないよね。
あー、なるほど。
うん。
あ、そっか、外枠ばっかなのか。
そう、これ外行きしかしてないし、で、今回、多頭数っていうか、その、がっつり中央 G1 で内枠で、こんだけ人気したら怖ないこれ。
あ、全然見てなかった、もう。もう全くダートになると全く注意力が散漫になるのね。
本当に。
うん。
あ、じゃあ、怪しいのかな？
割とワンターンのレースばっかりしてきてる馬なので、
はい。
で、やっぱり、ドン・フォルティスにやられてるときは、ちょっともたついてるときにやられてるから。
これは、なんかあれですよ、だから。
ちょっとパワーによったときはね。
あ、そういうことか。
そうなん。だからそのときやっぱりちょっと動き鈍ってるし。
これってでも混戦室になった方がいいっていう意味ではないのですかね。あ、ある程度締まった方がいいけど、うちがどうとかっていうまではないってことですかね。
そうそうそうそうそうそうそう。やっぱり全てやっぱり外外外になってるからね、この馬ね。ジャパンカップダートだけちょっと真ん中からだけど、まあそれでもやっぱり
外目になってる
から、ジャパンダートダービー、はい。でもこの臨戦は強いのは強いと思うよ。
そうですよね、うん。ユニコーンあれやった後にもう一回来るかと思ったし、延長で。
うん。だからもちろん弱くはないんやけど、この条件って考えると、まあ、評価ちょっと落とした方がいいかなと思って、やっぱこれこそクリスエスですなと思って。
あと、どんだけ圧かけれるかですよね、こいつに。
まあ、そういうことですわ。それがやっぱり一番あれですよね。
うん。ほら、外国馬とか横にいるからさ、もう全然関係ないじゃん、外国馬なんて。
そうね、今回はさ、この間はアーモンドの隣が、なんだっけ、地方の前やったやんか。
ハッピーグリーン。
ハッピーグリーンやったやん。でも、スタートした瞬間にもなんか、アーモンドアイの周りに、まあ、いい日がったやんか。
はい。
今回はさ、ノリさんもそれにやっぱり行くやろうし、
うん。
で、これ、パベルっていう馬はやっぱり向こうの馬で、割とこう、アメリカの馬はほら、脱落ゲームやから、
うん。
うん、そこそこ行くし、アポロケンタッキーもまあ行きたい口やろうから、まあ、あんなせポコッと開くことないやろうし、
まあ、このままレースはそんなすごい前行くってタイプでもないですしね。
そう、だからそんなにレースしやすいっていうことはないと思うけどな、1.6 倍か 1.8 倍かっていうまではないかなと思ってね。
なるほどね。まあいいや。あれでしょ？ウエスタルンド買っときゃいいんでしょ？
いや、わからへんよ。
はい。まあ抑えにしておきますよね。
うん。
黒さんまで行かないで。
はい。
うん。じゃあ、ノバちゃんは？ああ、そっか、平僕の方が先に言った方がいいか。
そうですね、はい。
平僕はどうですか？
これはね、このメンバーの中ではね、ちょっと珍しい、まとまりによってるタイプの馬やと思いますわ。
はいはいはいはい。
うん。で、割と、なんていうのかな、器用さがあるタイプの馬で、
うん、
で、相手の旗待ちの馬やとは思うんやけれども、
はい。
やっぱり鮮度はあるし、リズムもあるし、
うん。
で、やっぱ足をしてきてるんで、
うん。
うん、リズムから考えて、このままそんなに引けを取るタイプのまではないし、
はい。
うん、安城さんがね、まあ多分、この人なんで多分外くるりがあるからちょっと怖いんだけども、ある程度位置取ってくれれば、相手の破綻があれば多分それなりに。
問題は安城ですよね、本当に。
まあそれはありますよね。
ああ
、うん。
だったら別に丸山でよくねって感じですけ
ど
ね。
僕もそう思うね。なんでこれわざわざシーニさんかなと。
そう。
なあ。
C っていう選択肢ってなくないっすか、もはや G1 で。
いや、ないよ。だから。
だったらまだなんかいる気がすんですけどね。
うん。そしたら、それは丸山も嫌やけど、やっぱ前回買ってるし、一回乗ってるんであればこっちの方がいいよなとか思うんだけど、なんでこれまだまだこっちにさかなと思ってんの。
池添とかさ、乗せないの？
うん。
池添乗ってないからいいじゃん、池添で。
うん。
二層前乗ってんだから。
ねえ。
C
って、と思ったけど。いや、いい馬だと思いますよ、これは。で、パードでグリムと2着やからね、そんなに悪くないし、シリウスも言うたって、そこそこやっぱりおるわけやからね。
僕もやっぱこれ3歳だから鮮度あるなと思って。
鮮度ありますね。
で、しかも前走圧勝だから、うん、まだこう成長途上の可能性が全然あるなと思ったんで、
うん。うん。
だから、シリウス4で1秒1負けちゃってますけど、
うん。
でもまだ詰める余地あるかなと思って。
そうですね。
で、金車差でワイルドラッシュで S っぽいから決闘が。
うん。
まあ、跳ねても、だからこれね、だって1番人気から人気超急落なんで、11番人気なんで。
そうです、そうです、そうです。
で、しかも3歳馬ってそんなにいないから。
うん。
だから今僕3歳と4歳だけで組み立てちゃったんですけど。
うん。
印をね。
うん。
だからまあ、いいかなと思って。
うん。これはいいと思いますよ。
うん。じゃあ、ノバちゃんを。
サンライズノバね。これでさ、今話してたんですけど、どっちかっていうと、やっぱり東京とかのその差し決まるところの、要はフェブラリーステークス向きの馬やと思いますわ。
はい。
ただね、僕この松のずっとその2着2着続けてて、まあ、C っぽい、これ多分 C っぽいタイプの馬なんですけども、
はい、
この3つボボボンと買ってきたので、今までのそのちょい負けキャラをこうしっかりと覆してきてやってきてるので、その一種の連チャンみたいなパターン、まあ、集中状態、
うん、
っていうのを考えたら、やっぱリズム持ってるし、まあ、確かにその後方後方後方で活性にもかけるし、一つ間違えればどこにもいないしっていうパターンもあるんだけど、まあ、このリズムで来てるんであれば、そののんことかのも例もあるんで、さすがにな、ちょっと言ってみるとこかなと思って、もうこれで一番人気にならないからね。本来ならやっぱり一番人気になってもいいような臨戦やから、
はい、
まあ、それ考えたらここで、まあ、まだ買ってる方がいいかなと思って、一応印は入れました。
じゃああとは最後のんこの夢。
のんこもうこれね、
いや僕もねこれ最初本命しようかと思ったんですけど、まあ、一応差しでは届かないかなっていう想定で、切ったんですけど、前走の走り見たら買いたくなりますけどね。
そうですね、
すげえ足でしたけど、
これはだからしぶといタイプの馬やね結局、で柏記念ナンバーやっぱ地方ではダメないと思うよね、軽いから。
なるほどなるほど、
やっぱり中央向きのタイプの馬やと思うんで、で今回はあの京都の JBC よりかはやっぱりあの激戦になってくると思うから、ああまあ届いてもいいかなと思ったんやけれどもね、一応評価はしました。
そんなもんすか。
そうですね、
なんか全然出てない馬言っていますけど。
全然出てない馬
ケイティブレイブちゃん二人とも印打ってない7番人気まででどっちも印打ってないのこいつだけ
、はい、まあ悪くはないかな。そう前回一応あとは思ったよね、あ来るんやと思ったよね。
でもさぬるかったでしょやっぱり前走。
まあ確かにね、
あの全然プレッシャーない位置で、だからビブロスの周華賞と一緒、全く一緒位置取りが。だ結局福永勝つときってああいう感じなのよね、この包まれないで邪魔されないで、なんか仕掛けどこだけ間違えなきゃみたいな。
そうね、
でペースもそんな速くもなくて、なんとなくですーって言ってら勝ちましたよって感じ、
まあそうかもしれんね、サンライズソアーが過剰人気になってくれて。
なんで8番枠であのさ全然外に何もいないような状況がさたまたま作れちゃったんだろうね。
そうね、まあなんかその辺ちょっと恵まれてたよね、まあ、これは多分厳しいと思うけどな今回もな。
じゃあそのまず、
そうですね、まあ一応じゃあちょろっと一言ずつ言える馬だけちらっと言っていきましょうか。
はい、
まあ、アンジュデジール、これあの内枠ディープインパクトであのブライスさんがね、あの内枠ならもっと本命でもよかったかなとかって前回言ってたと思うんやけど、まあそれも結局デビューシレディの時勝ってたよな、本命ってな、これ確かね。
いや本命じゃないっす、でも打ってましたけど。
そうですね、
はい、
まあ、今回は待望の内枠で、こんだけ人気なかったらもう一回勝ってもいいのかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと前回やっちゃったかなというのがあったので。
いやあれはうまかったですからね、かなり
うまかったですね、かなりハマっちゃってるんでね、まあ、そういう意味で若干ちょっとやっぱ今回は評価下げるかなと。
ラビットアンドぎっしり合わせましたからね。
そうですね、
きついと思いますけど、
でちょっとパベルは後にしてアプロケンタッキー、もうちょっとこれダメですよね、リズムも崩しちゃったし、連投はい、連投ですアスカドロマンはね今回多分条件は悪くないと思うんだけど、まあもうちょっとねさすがに、
まあ、リズムが、ね、
能力落ちかな、リズムがねっていう感じだと思います。三つ葉さん、これもちょっとあのエルモスで一応一番人気なんやけどでもね、まあもうちょっとなんかリズムも欲しかったかなと。7秒負けではねさすがにね。
あとはまあもうちょっとやっぱ距離あった方がいいんじゃないですか。
でね、インカンテーション、
はい、
これ僕ボーナーなのよね。
いや言ってたんですよ、これはでも8歳っすからね、言うても。
そうですね、
だから毎回毎回同じように叩き2戦目で巻き返すれるとは思えないな、ずっと。しかも今回、ね、延長になるし、今まで短縮とかでしょ、だって。
そうですね、ちょっとね、さすがにね、
しかも大外でしょ。
そう、いやもうちょっと途中でな、ちょっとあとできたら、
無理だと思いますよ。
ね、ちょっとしんどいよね。
うん、頑張って6ぐらいじゃない。
でしょうね。
うん、
で、最後、ちょっとパベルだけ。
うん、
これ、一応、海外の馬になります。
はい。
で、レースの格としては、
うん、
日本のこの、今回のレース、
うん、
よりも数段上のレースを買ってきてます。
あ、そうなんですね。
はい。
へ
ぇ、スティーブン・フォスター・ハンデというレース、これ、向こうのレースの中でもかなり大きなレースです。
はいはいはい。
うん。で、そこでやっぱり普通に買ってきてるので、うん、能力は多分そこそこあると思う。まあ、9頭立てとかないけどね。
うん。
うん。だから、やっぱりある程度パワーによってるタイプの馬だとなんで、まあ、今回、若干向くかなと思って買おうかなと思ったんですけど、まあ、そもそものスピードはちょっと足りひんかなと思ったので、評価しなかったんですけど、で、その後のパシフィッククラシック、これが向こうの中で言うと、そのブリーダーズカップとか、
うん、
ケンタッキーダービーとかのその次のランクの G1 になるので、これもかなり大きなレースです。
はい。
ただこれ負けてる馬、アクセラレートって言うんやけども、
うん、
まあ、なんぼ今年のアメリカのチャンピオンやからって言っても、2秒1はちょっと離されすぎてるので。
ああ、これ2着だけど2秒1なんです
か。そうなんですね。
これだって BC クラシック、だってこれ、今ね、僕、実話だけ見たら2番人気2着だから、
うん、
すげえじゃんと思って、BC クラシックでも11番人気になってるから、
うん、
なんでこんな人気ないのと思ったら、そういうからくりがあったんですね。
そうなんですね。
あ、つまり、サイレンスズが勝ったらミッドナイトベッド評価しないみたいなことですね。
うん、そうです。
金庫賞2着のミッドナイトベッドは別にどうでもいいかみたいな感じですね。
だから4走前にもアクセラレートに1秒6ちぎり捨てられて、結局本番になったブリーダーズカップでもやっぱりアクセラレートに 1.5 秒離されてるってなってるので、まあ向こうで言うと、そのやっぱり、馬とレベルとしてやっぱ3番手クラスの馬なのかな。まあ、例えばアクセラレートとコンマ3秒って言うんであれば、さすがにちょっと強いかなと思うんですけど、
はい、
まあその適正の問題もあるし、ちょっと格だけでは厳しいかなと思ったので、一応評価を落としました。
そんなもんす？
そんなもんですよね。はい。
はい。じゃあ、おさらい行きたいと思います。
はい。
キャラシタイムは、まあ、KT でいいですね。
あ、もう KT でいいですけど、いりません。
はい、いりません。
はい。
本命、オメガパフューム、俺。
うん。
対抗、サンライズ・ソア。黒三角、ルヴァンスレーブ。うん、白三角、ヒラボク・ラターシュ。追加で、ウエスタールンドです。うん
はい。
拓也さん本命、ウエスタールンド、太鼓センチュリオン、黒三角、平僕、ラターシュで、白三角、サントいて、オメガパフューム、サンライズ、ノーバの方、のんこの夢です。はい。じゃあ、まあ、チャンピオンズカップは頑張ります。
はい。
頑張りますっていうか、もう、すいませんね、適当で僕。
いえいえ。
はい。いえいえじゃねえんだよ。いえいえは、リスナーが言うんだよ。
そうやな。
はい。
はい。
はい。ということで、じゃあ、コーナー行きたいと思います。
はい。
あなたの思い出の馬。ダンダダン。ダンダンダダン。ダンダダン。ダンダンダダン。ダンダダン。down down 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 down
はい久しぶりですねダンダンええー、わもう
毎回ワンパターンっていうねはいお久しぶりです
はい
はいあなたの思い出の馬のコーナーでございます
はいはい
まあそのままシンプルにですね、あなたの思い出の馬を教えてくださいというコーナーでございます
はい、
あとは逆に僕たちにこういう馬がいましたけどどんな馬なんでしたかっていう逆質問の形でも OK というね
はいはい
形でございますではメール来たので読みたいと思います
はい
ラジオネームタヌエモンさんです
あはいはい
タヌエモンさんとタヌキさんってなんか似てますよね
そうですね
タヌまで一緒だから
うん
まあ関係ないですけど全然ツイキャスにはいつもお邪魔させていただいてます隠れブライトファンのタヌエモンです
お
毎回思うんですけどね。
うん。
隠れなくていいんですよ。全然隠れなくて結構ですよ。公言しちゃってください。
最近ブラピー寄りの人多いよね。
あ、そうですか？
そうなん違う？
ザッツマンさん？
ザッツマンさんもそうやな。さっきの人もだって、ブライトさんの予想って言ってたよな、最初。
でも予想参考にしてるだけで人間性はクソと思ってるかもしれないですよ、本当に。七尾さんね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。人としてはクソだけど、まあ予想はたまに見てますよみたいな。
なるほどね。
だけかもしれないですからね。
はい。
あ、でもなんか前いましたね。ブライトファンですって言ってくれた人。誰だったかな、忘れちゃったけど。いたんですよ。あの、拓也派かブライト派かって言われたらって言って。
うん。
あの、近藤さんはね、間違いなく拓也派だって言ってましたけど。そう。ザッツマンさん拓也派だったんだかな、忘れちゃったな。なんか一人、ブライト派って言ってくれた人いましたよね。
お
ー。そう。まあでもね、ブライト派って言ってた人間はね、ま、ほぼ間違いなく、あの、非業の死を遂げますからね。申し訳ないですけども。
残念でした。
残念でした。
はい。
はい。さてさてということで。
うん。
競馬ファンでなくとも誰もがその名を知る競走馬ディープインパクト。私は特に思い入れはないのですが、彼の強さの秘密は何だったのか。M の法則であの強さの説明はつくのか。ハーツくらいに負けた敗因は何だったのか。その辺のお話をお二人に伺いたいと思いまーす。ということで。ではではよろしくね、ユニバースってことでね。
はい。
よろしくねってことでね。はい。
うん。
どうなんでしょう。
まず、じゃあディープの何からいきますか。
まず、強さの秘密は何だったんですか。
要は、
はい。
競走馬っていうのは、
はい。
北サンブラックとかみたいに、
うん。
ものすごく体力に溢れてる方の馬、
うん。
に触れると、当然瞬発力っていうのは劣ってくるよね。
うん。
で、逆に行くと、瞬発力がめちゃめちゃあるタイプの馬ってなってくると、
うん。
当然体力っていうの
は、ね、おっと、リアルスティールの悪口ですか。まあいいですけど、はい。
で、ディープは、
うん。
その、スピード、瞬発力っていう方の、ほぼ最高峰の馬やって見てもらって、僕はいいかなと思います。
はい。
もちろん、スタミナもあるんやけどね。
うん。
で、この馬、僕個人的にやっぱすごいなと思うのは、その上がりのタイムを見てもらうと、例えば33秒1とか33秒6とか、33秒3とか、
うん、
今、ごく一般に出てる競走馬たちとそんなに変わんないのね、実はね。
うん、上がりはね。
うん。ね。やのに、着差はコンマ7秒、コンマ9秒、コンマ4秒、コンマ8秒、コンマ4秒ってもうほぼほぼ突き放して勝ってるのよね、
うん。
で、この馬のすごいところは、上がり3ハロンのスピードだけじゃなくて、こいつは残り1000メーターからこの足を使えるのよ、
うん。
なので、もうみんながエンジンかかってる頃にはこの馬も全速力で走れてるのよね。で、それがそのこの馬の特徴であって強さである。で、この馬が、負けたレース、まあ、有馬記念。まあ、有馬記念はちょっとまた、別で、敗因はあると思うんやけど、唯一、着差がなかった。
おっと、嫌でしょ？
一個あります。その通りです。
はい、はい。
これ、アドマイアジャパンに首差なんですよね。
はい、はい、はい。
ディープの戦績から考えたら、アドマイアジャパンなんてクソですよね。
おい、ちょっと待って俺、あのレース見た瞬間に、あれ、大したことねえじゃん、ディープと思ったんだから。そう、あれ何だったんですかあれは。
ね。で、うん、凱旋門賞を見てもらってもそうなんやけど、まあちょっと凱旋門賞もね、別の理由がちょっと若干あるのはあるんだけども、
うん、
結局、スピードに特化されてるタイプの馬なので、馬体が合わさると良くないのよ、う
ん。はいはいはい。
で、弥生賞はやっぱ唯一馬体合わさったでしょ、国内では。
あ、そうでしたっけ？有
馬記念はちょっと別として。
うん、
その、並列したでしょ。
うん。
で、並列するとやっぱり多分ダメなんやと思うね、この馬。
あ、そうなんですね。
あとの、まあ、レースはほぼほぼこうピュッと抜けていってるレースが多いやん。
はい。
スピードに、ね、間抜けてくることもあったけども、だいたいこう抜けてしまってるっていう。
うん。
で、このレースだけは順調に来てるディープの中で一番不甲斐ないレースなのね。
あ、そうでしたね。
うん。で、これやっぱり馬体をこう合わさってしまってる分、まあ馬体も小さいからやっぱ迫力に押されてるっていうのも若干あったんかもしれんけども、多分そっちの方の馬なんやと思うね。
はい。
うん。で、有馬記念は、まあ、ハーツクライと、まあ、馬体接するまでの間にやられてしまったけど、これはね、もう、これしゃあないと思うよ。
いや、俺もね、有馬に関しては、
うん。
まあ、僕、当然有馬20丸打ってましたけど、
うん。
でも、まあ、あれは、三冠のプレッシャーあってからの、
そうそう。
あの、アドマイジャパンが短期で行っちゃってからの、うん、あれを刺さなくてはっていう目標にしての、
うん、
追い込みがちみたいなところでしたからね。
そうそうそう。やっぱほら、無敗でチャンピオンできてさ、もうその完全にヒーローにまくり立ってあげられててさ、
うん、
やっぱ負けられへん状況やったのことは、やっぱ馬も感じてるし、 成馬記念のパドック見てもらったらね。
あそこで、ここ負けて有馬でとか言って考えられないですから、どう考えたってあそこ100点仕上げなきゃダメですからね。
やっぱりもうこれは完全に出来落ちてたし、有馬記念のパドックもう一回見てもらったら分かるけど、やっぱ皆さん黒いのよ、熊ができてんのよ、この馬。
はい。
だからこれはもうちょっとな、さすがにな、仕方ないと思ってやってほしいと思うわ。さすがにしんどかったやと思うわ。凱旋門賞はね、
はい。
これはまあ僕、個人的な考え方なのかもしれんけど、
はい。
まず一つスタート出ちゃったよね、これね。
そう、だからそれが良くないですよね。
うん。で、スタート出て、
うん、
これ、エイダー・オブライエン級者やったっけな、4頭出ししてたんね。
はい。
うん、モンジュじゃなくて、もう一つの、まあ、はい、あ、出てこへん。モンジュじゃなくて、シロッコと、ハリケーンラ、
はい。ハリケーンラ、はい。
そう。で、この2頭がその当時の欧州チャンピオン、2頭なんよ。
うん。うん
で、レールリンクは、まあ、2位優勝買っただけの、まあ、新参者なんやけどもね。
はい。
うん。で、まあ、もう一頭、ちょっと名前忘れたけど、同じタイプの馬がおって、で、スタート出たことによって、その、ディープは、シロッコを潰しに行ったんや。
うん。
で、シロッコを潰したと。
うん。
で、今度、内から出てくるハリケーンランを閉じ込めて、
うん。
出てこれへんようにして、このまま潰してるのよ。
うん。
で、さすがにね、さすがにディープでもやっぱこの2頭と接って潰してしまうとやっぱり余力残らへんと思うね、
うん。
で、それを見てた後ろの2頭、プライドとレールリンクにやられただけやから、はいはいはいはい、これもね、かわいそうやけどね、ちょっと、やっぱり酌量領地あると思うね、さすがに。
じゃあ僕もだからスタート出ちゃったのは良くないなと思って。
そうやな、これ後ろから行った方が良かったよね、
本当に、ね。後ろから行って、見るの形で、
うんうん、
シューってまくってった方が良かったのかなっていう。
そういうことですよね。だから本当に潰しに行って勝ちに行ってっていうことをしちゃったから、ちょっとさすがにしんどかったかなっていう、そこまでさすがに強くなかったかなっていう感じでと思いますね。
うん。
うん、まあ強さとしてはやっぱり残り1000ぐらいから使えるっていうことと、特徴としては瞬発力に最大に触れてるタイプで、私接するとあまり良くなかったかなというタイプの馬だったと思います。うんまあ、ハルテンとかもアホと強かったしな。
いや、ハルテン僕ベストバウトだと思ってますからね。
そうね、アホと強かったけどな、
はい、これはびっくりするよね。あれはやばかった、本当に。あれはうまい、あんなうまいいますかね、今いないでしょ。
まあ、そうでしょうね。
うん。
うん、あとディープの何でした？そんなもんでしたっけ？
強さと。あとは、M の法則で強さは説明つくのかですよ。う
ん、
僕はつかないで。
そうですね、まあ、タイプとしてはもう究極のまとまり
いやー僕まとまりって言いたくないんですけどねあれをね
CS?
SC じゃないですか
SC?
まあ S じゃないですかやっぱり
うんうんうん
うん S でめっあでもなだからどれにも当てはまんないんですね僕まとまりっていうのはやっぱりああいうなんか人気落ちでコロッと巻き返すとかそういうタイプなんですよねなんかこう安定感があってみたいな
うんうんうんうん
まあでも全部の要素持ってるって意味ではまとまりなのかもしれないですけど
うん
まあ、SCL とかそういう感じにしたいですよ、どっちかって言ったらね。なんかまとまりって感じじゃないです、なんか全部が。
まあ、そうね。
前も言ったっすけど、僕のまとまりのイメージは、なんかこう四角いし、こう、なんか正方形があったとしたら、うん、角がちょっと欠けてて丸くなってるイメージなんですよね。丸っていうか、こう、ちょっと怪我しないタイプみたいな。
うん、
子供に大丈夫な積み木みたいな感じでわかんないですけど。なんか角が丸くなってるイメージなんですよね。
なるほどな。
はい。そういう感じは一切なかった。トゲトゲしいじゃないですか、どっちかっつったら。
まあそうですね。
S めっちゃ強かったし。
そうやね。
うん、かかってたしさ。
確かにそうよな。
うん。
まあ現状一番強いんちゃいますやっぱり。
まあ歴代だったら一番強いと思いますけど、
ね。ですよね。まあサイレンスっていう人もおるし、オールヘっていう人もおるけれども、まあまあやっぱり、回数戦わせたらこれが一番勝つの勝率的に上がるんちゃいますかね。
うん。
うん、まあ、あと、やっぱ若駒ステークスがダメよね。
ん？
若駒ステークス、まあ、あれ見せてしまうと、もう、みんなこの馬はおかしいと思ってしまうもんな。
ああ、もっと隠せとけってこと？
そうそうそう、でも隠せ、まあ、しゃあないけれどもな。もう、これ異常やもんな。
いや、わかんないですよ。タケとか、やべえ、テーブヒット目と、捉えらんないかもって思ったかもしれないです。焦ったかもしれないです。うん
あの位置からな、あの上がりで、上がりかかってるレースやのに、一人だけアホみたいな足で飛んできたからな、止まりません、みたいな。
いや、多分、テームヒット日に焦ったんだと思いますけどね。
もう一年見たかったよね。
あ、そうですね。もう一年あったら10巻ぐらいで撮ってたんじゃないですか。
うん、そうですよね。
まあ、10巻じゃないかも、12巻も。うん。まあ、凱旋ももう一回見たかったですけどね。
うん。
うん。はい、そんな感じでしょうかね。
そうですね。
まあ、だから3区に全然ディープっぽいのがいないですからね。
いや、まあ、それはしゃあないでしょ。そもそもこれがほら、
なんだっけ。いや、まあまあ、突然変異なんですけど、
うんうんうん、
でも1頭ぐらい埋めようと思うじゃないですか、ちょっとは。
いや、まあまあ、そうよね。
うん、だから、
そうよね。うん、ボバ代表3区、何？絆？
うん、当選ら。
なんでやれ。
ダノンシャーク。
ダノンシャークって。
ミッキーアイル。
でもあれか、G1 の数的にはミッキーアイルなのか、ボバでは。
2個だからね。
そうですよね。
そう、2個買った G1 ボバは。
あ、ダイヤモンドか。
あ、そうだ、里大がいるわ。
うん。
だ里大とミッキーアイルぐらいですよ、だから。
そうそうそうそう、そうやな。あ、でもそうか、こうやって見ると、そこそこの馬ばっかりか。
だって絶対俺繋がれないと思うもん、血が。
そうよね。
あ、いや、3で途絶えんじゃね、マジで。
そっかそっか。ジェンティル・サトノ、湘南パンドラ、ミッキー・アイル、ミッキー・クイーン。その差もダノン・シャーク来るもんな。若引き、スマート・レイヤー、キズナ、トーセンラ、ビル・シーナ、サトノ・アラジン。
ほら、もう繋がんないよ。いや、もう、多分、サトノ・アラジンとかを韓国に売り払って、韓国ですげえ血繋ぐみたいな。
そうかもしれない、ね。
そういう感じかもよ。
うん、
いやだからね、下手したら俺マジで韓国にこういう安いディープ3個をあげたら、うん、なんか韓国すげえ来るんじゃねえみたいな。
あー、なるほどな。
だから日本のアメリカにおけるサンデー、アメリカがサンデーを日本にあげて、はいはいはい、日本がすごくなったようにだからディープ3個のなんかどれかをなんか韓国に売っちゃったりして、
うん、
そっからすげえ流行るみたいな。
そうね、だってこれ社内ファンはもうラストインパクトなんかいらんやろ。
いらないでしょ。
なあ。
まあでも、韓国ダートだけなんでね、どうなるのかっていうのありますけどね。
うん。
うん。まあでも、もともとサンデーってダートだからなっていうのもあるしね。
あ、まあそうよね。
うん。だなんか、ダートでも走れそうな血が入ってる、ボバを上げちゃうと危ないんじゃないですか。マウントシャスタとか、シボバになってねえだろ、多分。
そうよね、ボレア
ス。フレンチデビティだからさ。あ、魔界引きとか言ったらやばいんじゃない？もしかしたら。
例えば、そのディープの後継でさ、
うん、
残るってしたらどれ？ダイヤモンド、
アイル。絆かな？
絆か。
だから唯一ね、絆ぐらいじゃないかな。
リアルスティールは？
いや、無理だと思うな。そのなんかマイル寄りの軽い感じの馬は無理じゃないかな。
あー、そっか。
あ、
ステファノスはそもそも誰は何のかって話だけどな。
そう、そこらいんですよね。だからそれこそ韓国に行っちゃいそう。
そうね。
黒船でダートで、サンデーでダートで、しかも黒船とサンデーは仲良しという。これはまずい。ステファノスが韓国行ったら嫌な予感しかしない。
シンハライドとかやったらよかったのにな。
ああ、シンハライドね、あの、うん、うん、いい馬を見そうですよね。
なあ、シングスピードディープ言ったらちょっと
あの感じ、牝馬だから出た C でしょうね、多分。
まあそうですよね、
うん。まあでもサトダイヤモンドちょっと期待しましょうよ。じゃあ
サトダイは母父何やったっけ。
オーペンで断地比ですね。
あ、オーペン か、
だからほら一応さ、今ほらなんかね、あの一回ちょっとほら負けちゃったからみたいなとこあるじゃないですか。海外でちょっと消耗しちゃってみたいなとこ、うんうん、まあ、
確かに、ね、確かに、確かに。
普通に走ってれば、まあまあ、有馬ぐらいの強さがあったって考えたら、まあまあ、別に活躍してもね。
そうね。
うん。
そうね。魔界比はちょっと軽いもんな。
まあでも、絆かな？ちょっと期待しますけど、一応。まあ、ファレノプシスだし、うん、お姉さん。
ファレノプシス。ああ、そうですね。キャットクイル、ストームキャットか。
うん、そうそう。だからまあ、うん、ある程度いい血は持ってるから。
そうですね。
うん。
ディサイファ
ーなったんですか、こいつは。
知らない。
これこそ海外に行きそうですけどね。ドバイミレニアムだし。モハメドの馬だし。これこそ海外行きそうですけど。トルコとかでシボバ入りしてそうですけどね。なんか、うん、
これ 現在どうなってるんでしょうね。
ディサイファーあれだろ、上位20頭にいっちゃダメだろ、ディープの子供で賞金。すげえ稼いでんな。
ダメですね。
ん？
ディサイファーバジ公園でトレーニング中って書いてあったかいに。
出た
ー。じゃあもう千葉。誘導馬か？
千葉かな、もう。
かな？
うん。
うん、誘導馬やって。
あら。
あらら。
まあでも、言うてもそんな強くないですからね。
まあね。うん、まあね。
うん。まあ、エアシェイディみたいな感じだな、この、本当に。エアシェイディの方が俺は強いと思ってるけど、まあでもエアシェイディぐらいかな。あ、毎日が2着あるじゃないですか、全然ほら。翌年。
あ、毎日が2着あったっけ？ 4
番人気4着
の後。そうかそうか、4番人気2着か。
ほら。
遠心光のな。
ちょっと一時期連チャンっぽい時で、空き店で3番人気に見込まれて、もう絶対こんなん来ねえ決まってんだろっていう。余裕で切ってましたよ、こんなら。1レース多いんだよ、こっちの年は。だから。札幌か毎日さ、どっちかをさ、省けはさ、空き店来てたかもしんないのにさ。
あー、そうだね。
ほんとセンスねえよな。
確かに確かに。
あと、小島くとしはさ、ローテクソだから。
あ、そうか、僕このレース当ててるんや、ヒットだターゲットと。
そうじゃん。
内から抜けて、内から外へ出してきたやつね、これ。
そう、あの、50メートルしか走ってないやつ。
そうやな。うん、50メートルしか走ってないやつな。
はい。
よう覚えてますね。
覚えてますよ。
うん。そんなとこですか？もうちょっとディープらしいマウンテンしですね。
はーい、そうですね。
はい、はい。
まあ、まだ終盤はやってますからね。
そうね、
結局ダノンプレミアム何だったんだって話になってますしね。
ああそうだね、
うん、結局弥生賞ぐらいまでしか続かないってことでしょ。
そうだよな、
能力の継続が。
うん
ねえ、
もうなんか出てきてふぬけになったら嫌よね。
ね、
うん、
マグネリアンとかもさ、感覚かけて出てきたらどうなってるか分かんないよな。
分からへんよな、
うん、
うん、
フィエルマンだってさ分かんねえよ。
そうよ、もうあれで終わってしまった可能性あるからな。
だから本当1回のポンっていう鮮度だけで勝って、
うん、
わーわーなって、その後人気で全然凡走みたいな、うん、馬ばっかり。
そうよね、うん、そうよね、
ほんとショック。そんな感じでディープの思い出を語ってみました。
はい、
はい、じゃあエンディングいきましょう。
エムラジ未公開ジングル、
はい、ではいきます。何のレースでしょうか。
はい、
マイネルマックス、ブレイクタイム、マルカキャンディー、名称ラムセス、マイネアイル、これ言ったらあかんのかな、エリモピクシー、
ポートアイランドステークス。
おー、パネルか
よし、
そうか、やっぱ出るか。
出ますね、それは出ますね。
そうですね。
エンディングのコーナー、イエーイ。さあ日曜日特にないですか。あ、ラピスラズリか。あ、でもやめとこ、これは本当にメンバー見た瞬間になんだこれと思ったんで。あ、もう結果出てるかもしれないですけど、
うん、
ステイアズステイクスとチャレンジカップ、
うん、
一頭一頭言っときましょうよ。ステイアズステイクスは高貴長さん。
ちょっと待ってなんでそんなとこ行った。ああ、なるほどね。なんだ、もうそれ決めてましたみたいな言い方やけど。
いや、だってこれでしょ。
まあ、ワイドで単勝でい
っちゃいますか。こんだけ熱く語ってますけど、
うん、
結果出てますから、もうこのラジオの時。
あ、そうかそうか、そうよね、は
い、もうこんくらいしておきましょう。
そうですね、
端の上塗りの可能性ありますからね。
そうですね、レイエンダー、エアウィンザー、ワンツーの可能性も多いんやからな。
ただ一個言っておきましょうか、これ、はい、編集してるの土曜日の夜なんで。
あ、なるほど。
あのね、もしレイエンダー、エアウィンザーで決まってたら、ここ全然なくなってると思ってください。
オッケーオッケー。圧勝してたら、じゃあこれ、このまま乗るってこと
で、ね。そう、ロードバンドル圧勝してる場合はもう全部乗ります。
わかりました。
どれだけいい馬かっていうところだね。乗りますけども。
あ、そっかそっか。
そう、エアウィンザ、レイエンダの場合はもう、うん、じゃあ、もういいですかね、そろそろ。って言って、もう、はい、じゃあ、お知らせいきたいと思います、なってます
なるほど、ね、
はい。その辺は皆さんご了承いただきたいと。
はい。
その辺はやっぱ人なんで、やっぱりある程度、ね、心を持ってますんで、私たちもね。それぐらいのことはしちゃいます、もう。はい。
あとマイネルフロストが319倍ですけどいいですか？
あ、いいです、もういい加減にしてくれ、いいこれ、もう、もうこれから損するぐらいだったらもう返してもらわなくていいっていう方に頭になったんで、はい、もう返してもらうつもりは一切ないです。
はい、これでもあでもそうか、七夕賞は内枠やったんか。
うん。
そっかそっか。
もうそろそろね、酌量の余地がなくなってきたのね、だんだん。
そうですね。なくなってきてますよね。
去年までいい馬だったんですけどね。
うん。
はい。
残念
残念、ほんとマイネル、みんな、
なあ、
ミラノ、フロスト、ハニー、この辺みんな残念
なあ、
ね、
そうね、いい馬やったのにな、
ハニーは特にいい馬だったんだよな、
なあ、一頭くれよって、ちゃんとローテ考えたから、
マジでハニーは欲しかったなあ、あのチャンピオンじゃねえ、チャレンジカップ勝った時の後のハニーをくれ、俺に、うん、俺だったら安田記念3着のコスモセンサーぐらいのことはできた、本当に。そんなね、たるい逃げしてね、オープン特別ちょろっと勝って満足してるのまじゃなかったんだよ、本当に。
そうよね。
うん。いや、もうチャレンジカップもう一回見てよ、強いから、あれ。
そうね、だって出てきた時の、何だ、スプリングだったっけ。
あ、スプリングね。
あの辺も強かったしな。
いや、スプリングはただ逃げてただけですけどね。マウントシャスタの2着ですからね。
マウントシャスタの
2着、ね。マウントシャスタじゃねえや、なんだっけ、あいつ。マウント、なんだっけ、ポポカテペトルの兄貴。マウントロブソンだ。
マウントロブソン、そうそうそうそう。
はい、その時の2着ですから。
うん。
あれ、マウントロブソンどこ行ったんですか？
ねえ、僕今またどこ行ったらね。
まあ、マイネルハニーはあれ見どこ行ったんだって話なんですけどね。本当に。じゃあ、そんなもんすか？
はい、ちょっとロードバンドールで頑張りましょう。
頑張りましょう。
うん。
じゃあお知らせいきたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってるよ。はい、普通歌、あなたの思い出の馬今日やりましたね。
はい、
そしてエムラジ坂46、こちら一通もメールが来てません。助けてください。もうこのまま終了の可能性もあります、はい、誰か一通ください。そして、競馬事業仕分け、競馬界において無駄だと思うこと、事業仕分けしたいものをぜひ教えてください。うん、そして馬見屋の泉、こちら長々とやっております。うん、こちらもメールくださいね。
はい、
メールはですね、番組ブログの、トップページですね、お便りコーナー紹介というところありますね。そちらからよろしくお願いします。
はい、
メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はい、
今ちょっとね、一人の人はちょっと忘れちゃって送り忘れてたんですけど、
うん、
送りますんで、近いうちに絶対。
はいはいはい。
はい、すいませんね。はい、と。あ、別に住所教えたからっつって突撃したりはしないよ。はい。番外編も楽しみにね。
そうですね。
はい。それではそろそろ別れといたしましょう。お相手は、僕の元カノと結婚した同僚から新婚旅行のお土産をもらったブライトと、
お重長さん、タケ豊に踊れてるタクヤでした。ありがとうございました。
え、タケで出るんですか？
そう、有馬記念タケ豊言って。
え、マカヒキは？
マカヒキは、もう、じゃないし、で、クリンちゃんにも。